申請をお忘れなく。臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金。所得の低い方や子育て世帯に対し消費税の引き上げに伴う負担を緩和するため、2つの給付金を支給しています。臨時福祉給付金、対象者、1、2のどちらの要件も満たす方。1、26年1月1日時点で、区に住民票がある方。2、26年度、区市町村民税、均等割が課税されていない方。なお、課税されている方の扶養親族等や、生活保護の受給者である場合などは除く。給付額、一人につき1万円。老齢基礎年金や児童扶養手当等を受給している場合は、一人につき1万5千円。子育て世帯臨時特例給付金。対象者、1、2、3のすべての要件を満たす方。1、26年1月1日時点で、区に住民票がある方。2、26年1月分の児童手当、特例給付を受給している方。3、25年の所得が、児童手当の所得制限限度額に満たない方。給付額、対象児童1人につき1万円。対象児童とは、支給対象者の26年1月分の児童手当、特例給付の対象となる児童。なお、臨時福祉給付金の対象となる児童や、生活保護を受給している児童などは除く。子育て世帯の方は、2つの給付金の申請書が届く場合がありますが、26年度、区市町村民税、均等割が課税されていない父、母に扶養されている児童は、父、母とともに臨時福祉給付金の対象となるため、子育て世帯臨時特例給付金の申請は不要です。給付金を受給するためには申請が必要です。区から申請書が届いた方で、支給対象に該当する方は、申請書を返信専用封筒で郵送してください。臨時給付金担当の窓口は、区役所地下1階です。区民事務所、分室、駅前事務所などの窓口では、申請を受け付けていません。申請受付期間は、12月11日まで。お早めに申請してください。申請後は、区は申請された内容を審査し、結果を郵送でお知らせします。給付金は申請書に記載された指定の口座へ振り込みます。申請書をいただいてから振り込みまで、1、2ヶ月の期間を要します。26年1月分の児童手当、特例給付を受給している公務員の方へ、26年1月1日時点で、区に住民票がある方の子育て世帯臨時特例給付金の申請先は区になります。支給対象に該当する方は、勤務庁から交付されている申請書と、児童手当特例給付受給状況証明書を申請期間内に、杉並区臨時給付金担当へ郵送してください。こんな時は専用コールセンターへお電話を。申請書をなくした、書き方がわからないなどお問い合わせください。問い合わせは、杉並区臨時給付金専用コールセンター。フリーダイヤル 0120-35-9292 35-9999受付時間、午前8時30分から午後5時30分。土曜、日曜日、祝休日を除く。9月20日から26日は、動物愛護週間。問い合わせは、杉並保健所生活衛生課。電話 3391-1991 へ。動物愛護週間は、動物の愛護及び 管理に関する法律に基づき設けられたものです。私たち人間と同じように、命ある動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深める機会になります。この機会に私たちの身近にいる動物についてもう一度考えてみましょう。杉並区動物愛護週間の催し、展示会、日時9月24日水曜、25日木曜、午前9時から午後5時、場所区役所1階ロビー、内容パネル展示、防災グッズ、杉並動物相談員の活動展示など。申し込み、当日直接会場へ。講演会、みんなの動物愛護。保護動物の譲渡活動団体を運営する講師等が、動物の愛護に関する活動について、区民の皆さんに分かりやすく説明します。日時、9月25日木曜、午後2時から4時30分。場所、区役所第4会議室、中棟6階。講師、ミグノンプラン代表、友森良子。コピーライター、糸井重里。歌手、坂本美宇。対象、区内在住の方。定員100名、申し込み順です。無料です。申し込み、電話またはハガキで。ハガキには、行事名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、電話番号を記入して、9月22日、午後5時必着で、杉並保健所生活衛生課動物担当。郵便番号 167-0051、荻窪 5-20-1。電話 3391-1991 へ。動物愛護ふれあいフェスティバル。フェスティバル。日時9月23日祝日。午前11時から午後4時。場所、上野恩賜公園内、噴水池前広場、上野動物園。内容、動物愛護セレモニー、パネル展示など。無料です。申し込み、当日直接会場へ。動物愛護シンポジウム、高齢者とペットの関わりなど。日時、9月23日祝日、正午から午後4時30分。場所、東京国立博物館、台東区。定員390名。申し込み順です。無料です。申し込み、電話で、9月22日正午までに日本動物福祉協会へ。いずれも、問い合わせ、日本動物福祉協会。電話 5740-8856。または、東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課。電話 5320-4412。飼い主の皆さんへ。修正仕様。一度飼い始めたら最後まで責任を持ちましょう。猫を捨てるなど動物の遺棄は違法行為で罰則規定もあります。災害に備えて、基本的なしつけと動物のための防災用品、5日分以上の餌と水などを忘れずに用意しておきましょう。犬の飼い主の皆さんへ。リード、引き綱につないで。都条例で散歩の時は小型犬であってもリードにつなぎ、犬を制御することが義務付けられています。トイレの後始末。散歩に出かけるときは、糞を始末する道具を必ず携帯し、家に持ち帰り処理しましょう。また、尿も水で流したり、消臭剤をかけるなどの心遣いをお願いします。鳴き声。無駄吠えをするような場合は、室内へ入れる。散歩に連れて行く。カーテンで外からの刺激を遮断するなど、ストレスを和らげるよう努め、近隣の迷惑にならないようにしてください。登録と 狂犬病予防注射。犬の飼い主は狂犬病予防法で生涯1回の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。また観察注射済み表を犬の首輪などにつけることも義務付けられています。咬傷事故にご注意を。飼い犬による咬傷事故が毎年発生しています。敷地内に犬を係留する場合は犬の行動範囲が道路や通路に接しないよう注意しましょう。猫の飼い主の皆さんへ。屋内飼育。屋外は交通事故や感染症の危険があり、必ずしも安全な場所とは言えません。また、猫は自由に出入りするため、思わぬところで迷惑をかけているケースがあります。猫はできる限り屋内で飼育するようにしてください。不妊・去勢手術。手術を行うと性格がおとなしくなる。発情期の鳴き声やストレスがなくなるなどのメリットがあります。また猫は交尾をすることによって排卵するため、1回の交尾でほぼ 100% 妊娠すると言われています。外で飼う場合は必ず手術を行いましょう。飼い主のいない猫のお世話をする皆さんへ。飼い主のいない猫とは、一般的には野良猫などと呼ばれている特定の飼い主がいない猫のことです。もともとは無責任な人間が捨てた猫やそれらが繁殖して増えたものですが、かわいそうだと餌を与えるだけでは同じような境遇の猫を増やすだけです。まず新しい飼い主を探すなどしてください。それでも飼い主が見つからない場合には、これ以上このような猫を増やさないようにするという意識を持ち、近隣の方の理解を得るためにも次のことを守りましょう。1、不妊・去勢手術をする。春先は特に繁殖が盛んになるため、手術は2月頃までに済ませましょう。2、餌はできるだけ決めた時間に与える。また自分の敷地ではない場合は必ず土地の管理者の許可を得る。3、食べ残しは片付けて周囲を清潔に保つ。4、糞・尿の始末をする。また区では飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業を行っています。飼い主のいない猫を増やさない活動支援事業。区では飼い主のいない猫ゼロを目指して、飼い主のいない猫を適切に管理するグループの育成を目的としたモデル事業を行っています。この事業は、飼い主のいない猫の世話、杉並ルールを守って活動するグループが管理している猫の不妊・去勢手術の費用を、獣医師会の協力を得て区が負担する事業です。今年度2回目の申請を受け付けます。対象は、飼い主のいない猫を適正管理しているグループ。手術承認予定頭数40匹。オス、メス、各20匹。申し込み、申請書を9月30日筆着で、どうか。郵便番号 167-0051、荻窪 5-20-1 へ郵送または持参。申請書は、杉並保健所生活衛生課で配布。区ホームページからも取り出せます。区ホームページ http://www.city.suginame.tokyo.jp/。 問い合わせどうか。なお申請書は3種類、希望者へは郵送します。審査会で承認・不承認を決定した後通知します。杉並動物相談員制度。区では杉並動物相談員、杉並区動物適正使用普及員制度を設けています。この相談員は動物の飼い方や飼う上でのマナーの向上に関する普及啓発活動を行う区民ボランティアで、 区と共同し、地域の身近な相談員として活動しています。現在、相談員になるための講座受講生を募集しています。詳細は、広報杉並8月21日号の杉並地域大学のところでお知らせしています。